林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。
こんにちは、ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、お月さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では今日のテーマは旬な話題ということなんですけれども、林さんの、
さっき林さんは何、
あの野田市って知ってる、千葉県の、
うん
ね、
はい、
そうそう、キッコーマンね、あれは模擬系っていうのやってるんだけどね、野田市に行ってきて、そこにはね、ちょうどの寺子屋からね、要は今で言うとその学校だわね、学校法っていうのが、まあ、制定されて、うん、で実際に、もう最初の頃に作った小学校があるのね、うん、野田市立中央小学校というね、明治6年だ、一番最初の頃のね。
あ、まだ残ってる、
まだ残ってて、でたまたまそこは、まあ、戦争中もね、はい、まあ空襲に合わなかったところでね、結構昔のまあ書物、あるいはまあ本当に、代々それこそ、小学校を設立してからのものが残ってるんだよ、結構。その中にね、まあ、一つは尋常小学校、わかる、花子、尋常小学校って。
戦前の
、まあ、明治から始まるんですか、難しいからね
尋常小学校、
うん、そういうね、まあ教育直後をベースとしたような、まあ、道徳から始まるようなね、まあ、そういうような小学校で、この小学生が見るね、まあ、教科書とかね、見た時はもう結構震えたんだよね、うん、でまあ今にないようなもので言うと、その道徳の本だわね、で今で言うと道徳ってほとんどにね、ちゃらけたようなものしかないけども、まあ、その頃その終身という考え方ね、終身というのは、うん、まあ身をもってね、あの自分の一生を治めるというね、で自分の身は自分の身であって自分のものではないよと、一生涯、まあ、国のため、あるいは世の中のために尽くしなさいという、まあ、こういう考え方ね、まあ、道徳心という、はい、まあ、こういうものが一番、まあ、逆に多いんだよ、授業で、
うん
うん、あとはその、子供のね、子守の授業があったりとか、
子供が子供の、
子供が子供の子守をする、だから子供が多い時代なんで、実際には、この小学生でといってもね、もう赤ん坊もいるわけだよ、妹弟には、
うん、
そういうようなこうおんぶしてくるわけだ、あ、その時どうやってあやすのかっていう授業もあるわけだ、まあ、そういうものがあったり、まあ、国史という、今で言うと歴史だわね、
はい、
その尋常小学国史っていうものね、うん、その中で一番最初に書いてあるのはもう神話だよね、天照大の神、うん、そこから歴代の天皇がブワーッと書いてるわけ、
はい、
でその天皇に、仕えた人たちの要するに今歴史、いや人物との歴史、今偉人伝っていうねものが書いてある、でその、天皇中心とした人たちがどういうことをやってきたのかっていう、まあ、もう本当にまあ個別のものがずーっと書いてあるんです。その中に、まあ、楠木正成ってね、知ってるかな、ねえ、あれだけその明治のそれこそあの時代を作った人たちが、もうほとんどの人が南光さんってね、楠木正成を参考に、あるいはその生き方を尊重して明治を作っていった、そういう歴史も知らないね、でもその小学生の教科書にちゃんと書いてるんだよ、七小報告ですね、だって実際にはまあ、本来は楠木正成が言ったんだけど、ね、これ原茂の弟が言った言葉なんだけどね、まあ、もう本当にお互いに、お互いのことを信じ合って、まあ、一緒にね、まあ、口を当てたような人なんだけどね、そういったことも小学校の教科書に書いてある。だから実際には、よくね、昔の人は小学校卒業だからみたいな、いや、学がありませんからってよく言うじゃない。
はい、
いや、今のね、あの若者たちはね、みんな大学卒業してるみたいな。うん、全然違うね。で、僕も一人ずっと見た。もう小学校6年のこの歴史だけで十分です。もう十分高校卒業以上の学力があるんです。まあ、くだらん数学とかないよ。
はい、
算術はあるけどね、それは生かすものだから算術はいいんだけども、実際に 使う微分積分
全然使わないです、
ねえ、うん、なんかあったよねサインコサインタンジェントって、うん、あれ卒業以来使ったことある、
使ったことない、
おそらく僕も受験以来使ったことないと思うんだよね、うん、っていうことは世の中に出てもう40年以上も使わないことやってるわけだ、ここで、
はい、
よりも世の中に出てすごく大事なことがそこに書いてあるとすれば、うん、しかも凝縮して、うん、いかに教育が素晴らしかったかとよくわかるね、うん、まあそういったね教科書が残っていたりとかで、まあ、ちょっと応接間に行くとね、まあ、校長室が隣にあってそこには金庫があるわけですよ、はい、その金庫も、まあ、あの戦時中の空襲を受けなかったのに残ってんだよ、
うん、
ですごい分厚いこのね鉄板でね、その金庫の中に何が入ってると思う、今だったら
じゃない、
うん、今だったらお金だよな、うん、だから権利書とかお金とか入ってるじゃん、でも何が入ってたかというと明治天皇から授かった、要するに小学生全員に教育職勅語っていうのがね明治23年に制定されて全部の小学校に配ったわけや、その教育勅語はその中に入ってんだよ、
へ
え、あ、だから大切にするものが違うの、
うん、
うん、
全然なんか聞いてて感覚違いますね、
うん、
僕もちょっと見せてもらったんですけど、あれ小学校1年生かなんかでも後ろに名前書くじゃないですか、うん、あれみんなうちの娘なんかもひらがなで書いてますけど漢字で書いてありましたね1年生、
漢字で書くね、でも小学校3年になったら達筆ですよ、
うん、
うん、
何が違うんですかね、なんかね
人間は一緒だよね、
うん、だし
日本人、うん、たった何十年前、100年前の話だから、
はい、
人間一緒だよね、これは分かるじゃない、
うん、
だから教育なんだよ結局、教育っていうのは、うん、その親の教育、あれ学校での教育、周りの人たちのコミュニティでの教育も含めて、うん、教育以外何もないんだよね、それによって人は明らかに変わるってことだ、うん、だからお金が大事じゃないとは言わない、
うんうん、
だけどもお金だけでは得られないことがいっぱいある、要はお金だけでそこだけで走った 瞬間に全く違う時代になっていってきた、これは戦後そうだよね、これは悪かったわけじゃないんだよ、
うん、
これが戦後の吉田茂の政策が悪かったわけではないんです、はい、あの頃は本当に復興ということにかけたわけだ、だから、まあ、憲法の話も最近ね取り出されているのが話されるけど、吉田茂があれはなんで7年後に変えなかったかというと、それよりも経済復興が大切だったからなんだよ、うん、本来は。でも本当はそこからある程度経済復興をしたら吉田茂そのものは変えてくれると思ったの、
うん、
だからもうバブルの前に変えればよかったの本当はね、だけどまあまあそういうことは置いといても、そういうような教育によって全くこの時代も変わっていけば、この国そのものが変わっていくということ、
うん
うん、だからまあこの前そこに行った時にね、まあ、思ったことっていうのは、本当にこれが小学生が読んでたっていうのが事実だから、だって全国の小学生にあれが渡ってたんだから、出回ったんだから、てか全員あれを学んでたんだよ。で実際そこには黒ずみしたような教科書もあったよ。知ってる黒ずみって？
あの見せたくないところ
を。そう見せたくないっていうのは、これは悪いことだからみんなの教育としては良くないですよって言われてあえて黒塗りされたの。でその黒塗りされる前の教科書もあるわけだよ。うん、まあ要は、まあ、軍隊を思わせるようなことだとか、もっと言うと日本としての誇りを持たせるような話だとかっていうのは全て抜かれてんだよ、
うん、
っていうようなものをね、まあ、本当に復刻版としても出したいなと思ったしね、逆にこれを本当に小学生だとか子供たちに見せたらどういうふうな感想があるだろうと、これ全員これ学んだんだから、だからこそ強かったって時代があった、
うん、
だからまあ事実として何が正しいかとか間違ってるかね、例えば、よくね、広告士官だとか、あるいは自虐士官とか、あるいは今で言うと芝士官とかいろいろ言うわけだよ、うん、どういう見方をね、その自分自身としてこう、国を見てるかっていうその士官の話なんだけども、何の士官でもいいんで、どういう見方をしてもいいんだけど、右でも左でもいい、
はい、
でも実際に行われたことは事実だし、うん、その時強かったのも事実だし、
うん、
で一番大事なのはそこに誇りを持ってたんだよ、そういう国の在り方に誇りを持ってたってことが一番大事なんです、まあ、そういうようなね、このことをね、この前、野田市立中央小学校ね、ここへ行っただけでもそういうことがね、まあ、自分の中に入ってきたんで、ここはね、オープンにしてるんでね、これを聞いてるね、リスナーの方もね、話さえ通せばちゃんとオープンに見せてくれるからね、実際行ってみればいいと思うよね。
うん、
まあ、そういった中で、まあ、日本人としての誇りをね、取り戻すような、自分で、まあ、時間を使ってくれると、このね、話を聞いている価値があるかなと思います。
林さん、お月さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本社会のことなど、林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。ご質問はインターネットで熱血闘魂相談所と検索すると Facebook ページがヒットしますので、そちらにアクセスしていただき、ページ上部のメッセージボタンをクリックしてください。こちらに質問したい内容を書いて送ってください。皆様からの質問たくさんお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。